第一列王記第十二章25節から33節。勝手に考え出した生き方。ヤロブアム王、北王国。ヤロブアムはエフライムの山地にシェケムを築き直し、そこに住んだ。さらに彼はそこから出てペヌエルを築き直した。ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に帰るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登ることになっているなら、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、彼らは私を殺してユダの王レハブアムの元に帰るだろう。そこで王は相談して金の子牛を二つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、もう一つをダンに置いた。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためダンまで行った。それから彼は高きところの宮を作り、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した。その上ヤロブアムはユダにある祭りに倣って、祭りの日を第八の月の十五日と定め、祭壇で捧げ物を捧げた。こうして、彼は、ベテルで自分が作った子牛に生贄を捧げた。また、彼が作った高きところの祭司たちをベテルに常駐させた。彼は、自分で勝手に考え出した月である、第八の月の十五日に、ベテルに作った祭壇で生贄を捧げた。このように、彼は、イスラエルの人々のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、香を焚いた。
現在、歴代のイスラエルの王様について学んでいます。北王国、南王国、それぞれの王様、どういう人がいたのかという、その名前については、お配りしました資料の方を参考にしていただきたいと思います。前回は南王国ユダの最初の王様でありますレハブアムという人について学びました。今回は前回もちょこっとだけ登場したんですが、ヤロブアムという人です。お配りしている資料でいうと、左側のラインが南王国、右側のラインが北王国の王様の名前が出てきているわけですが、それぞれ最初の王様ですね。ヤロブアムという人は北王国イスラエルの最初の王様になります。そして彼が行ったこと、これはその後の北王国の性格を決定づけるんですね。物事というのは最初の心構えというのが非常に重要だと言われます。ヤロブアムを反面教師として、神様に祝福された生き方がどのようなものかということを私たちは今日学んでいきたいと思います。まずはヤロブアムが犯した罪について見てまいります。もともとこのヤロブアムという人はソロモン王に非常に重く用いられた有能な家来でした。11章の28節にこのような言葉があります。皆さんお手元のアウトラインの方にも引用してございます。11章の28節、ヤロブアムは手腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。このように書かれています。ヨセフの家って書いてますね。創世記に登場する族長ヤコブには12人の息子が生まれます。そして彼らからイスラエルの、いわゆるイスラエル十二部族が出るわけですね。でヤコブの11番目の息子がヨセフです。でこのヨセフには2人 人の息子がいまして、一人の名前がマナセ、もう一人の名前がエフライムです。ヨセフ族というのは非常に強大な力を持っていたんですね。そしてこのマナセ族、エフライム族はそれぞれ他の、例えばユダ部族とか、イッサカル族とかいう他の部族と同じように扱われたわけです。ですから実はイスラエル12部族って言いますが、全部カウントすると13部族になるんですね。さてソロモンはこのヤロブアムという人の能力を高く評価しまして、ヤロブアムの出身地であるエフライム地域の知事に任命したわけです。ここではヨセフって書いてますが、エフライムのことでしょう。というのはヤロブアムの出身地だからです。これは単に一地方の知事にしたというだけではありません。エフライム族というのはダビデ王家が属するユダ部族に匹敵するほど発展しました。そして北の十部族の中でも中心的な部族になっています。ですから後に北王国のことをエフライムっていう言い方を預言者たちがすることがあるんですね。エフライムっていうのは北王国全体を指す言葉にさえなるっていうことなんです。そのエフライム族を治める知事になったってことは、単にエフライム地方だけではなくて北の十部族全体を管理する、そういう地位についたと考えることができます。ソロモンがどれだけこのヤロブアムの能力を高く評価したかっていうのが分かりますね。ところがそのヤロブアムがソロモンに反逆することになります。神様はソロモン王の偶像礼拝の罪に対する罰として、ソロモンに敵対する人たちを何人か名前を挙げていらっしゃいます。その一人としてヤロブアムが登場するんですね。11章の26節、これもアウトラインの方に引用してあります。11章の26節にこのように書かれています。セレダの出のエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はセルアといいヤモメであった。ところが彼も、つまりヤロブアムも王に反逆した、このように書かれております。ヤロブアムが反逆することになった背景について聖書は次のように述べています。11章の29から31、アウトラインの方には一部しか載っておりませんが、もう少し前のところから引用したいと思います。11の29から31、その頃ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒヤが道で彼に会った。アヒヤは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒヤは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二切れに切り裂き、ヤロブアムに言った。それからの言葉がこのアウトラインの方に引用されています。十切れを取りなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を切り裂き、十部族をあなたに与える。該当を12人分割した預言者は、そのうちの10切れをヤロブアムに渡して、このようにソロモンの王国は引き裂かれて、あなたが十部族を治めるようになりますよ、そのように預言したということなんです。でこの話を、どういうわけかソロモンが耳にしたんでしょう。密告があったのか、それとも決起に流行ったヤロブアムが早々にソロモンへの反逆の意思を明らかにしたのか、分かりませんけれども、とにかくソロモンはヤロブアムを殺そうとします。 そこでヤロブアムは一時的にエジプトに逃れまして、前回もちょっと出てきましたが、エジプト王シシャクという人の保護を受けることになります。さて、時が過ぎましてソロモン王が亡くなります。その子レハブアムが後を継ぎます。前回も学びましたが、ソロモンは国民に大変重い労役や税金を課して苦しめていました。まあ、そのようにして彼はいろんなところに町を建てたり建物を建てたり贅沢な暮らしをしたり、千人も奥さんを抱えて贅沢な暮らしをさせたりっていうようなことをやっていたわけですよね。まあ、ですから代替わりを機に北の十部族、割とソロモンはね、自分の出身であるユダ族に対してはそれほど重い負担をかけなかったと言われています。ですから北の十部族の人たちが不満を持てたわけです。そこで負担を軽くしてくださいと新しく王になるレハブアムにお願いをしたわけです。でその時に北の十部族の代表としてレハブアム王と交渉したのがエジプトから呼び戻されたヤロブアムだったわけです。ところがこれも前回学んだ通り、レハブアム王は民衆の願いを無視します。それどころか父親よりももっと負担を重くすると回答したわけです。そこで北の十部族はレハブアムに反逆して、ヤロブアムを自分たちの王として独立をしてしまったわけです。その結果誕生したのが北王国イスラエルです。それだけ北王国の人、北の十部族の人たちもヤロブアムの政治的な能力を高く評価していたということがわかりますね。そして北王国の王になったヤロブアムが行ったことが今回の箇所に書いてあるわけです。彼は考えました。聖書の神様を礼拝する施設神殿は南王国の首都であるエルサレムに建てられているわけです。モーセの律法では毎年イスラエルの民がお祝いするようにと定められている7つの祭り、7つの例祭について書いてあるんです。そのうちの3つ、杉越の祭りと7週の祭り、ギリシャ語でペンテコステって言います。そしてもう一つ、カリオの祭り、この3つの礼、お祭りに関してはエルサレムにみんな集まってみんなで礼拝をしなさいっていうことが言われているんです。で、そのエルサレム神殿は名の通りエルサレムにあるわけですよね。北王国の中にはないわけです。ですから北王国の人たちも少なくとも年3回はエルサレムに詣でなければならないわけです。結果的に北王国の人たちの心がエルサレム、ひいては南王国に傾いて、やがて自分を排して再統一しようという動きが北王国の中で起こらないだろうか。ヤロブアムはそれを心配したわけです。そこで北王国の人たちがエルサレムまで行かなくてもいい方法をヤロブアムは考えつきます。それは礼拝のための場所を北王国の中に作っちまえということなんです。金の子牛を2体作ります。そしてそれを王国の南端と北の端にあるベテルとダンという2つの町に安置したわけです。そしてこれこそ私たちがアブラハム以来仕えてきた神、我々ユダヤ人をエジプトから解放してくださった神ヤーウェであると、そのように言って金の子牛を礼拝するように人々に通達をしたわけです。もうこれであなた方はね、 エルサレムまでわざわざ行く必要はないよということです。ダンもしくはベテルで礼拝をしなさい、捧げ物をしなさいと言ったわけです。聖書のことを無視して考えれば、このヤロブアムの行動は誠に理にかなっています。しかしそれは神様の論理には反するわけです。金の子牛というのはもともとはモーセの時代に作られた偶像です。モーセが神様から律法を受け取るためにシナイ山に登ります。でなかなかモーセが戻ってこないので、イスラエルの民は不安になって騒ぎ始めます。今にも暴動が起こりそうになったために、モーセの兄であるアロンは彼らの不安を鎮めるために金の子牛の像を作って、これこそ自分たちをエジプトから連れ出した神ヤーウェであると言いました。この時モーセが必死で鳥なしの祈りをしなかったら、イスラエル民族はここでモーセとその子孫一部を除いて皆殺しになっていたはずだったのです。モーセの律法でも偶像礼拝は罪であるとはっきりと教えられています。しかしヤロブアムはそんな孤児や、あるいは聖書の教えを無視して金の子牛を作らせたわけです。33節にこのように書いてあります。33節、彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げた。この勝手に考え出したという言葉がヤロブアムの王としての生き方をよく表しています。彼は能力のある人であり、知恵がある人でありました。そんな自分の能力や知恵により頼んで神様に尋ねたり従ったりすることをしなかったんです。勝手に考え出したことを彼は次々と行いました。このようにしてヤロブアムは国を挙げて偶像礼拝を行いました。南王国というのはほぼ一貫してダビデ王家が国を治めます。まあ、ちょっと例外もあるんですけどね、北王国出身の女王が6年間だけクーデターを起こして政権を握っていた時期があるんですけれども、その後は再びダビデ王家が王権を奪取しました。基本的には南王国というのはダビデ王家がずっと国を治めることになったんです。しかし北王国ではたびたびクーデターが起こりまして、次々と王朝が変わります。それでも初代の王であるヤロブアムが行った偶像礼拝は一貫して北王国で行われ続けました。この偶像礼拝の罪のことを聖書はヤロブアムの罪と呼んでるんです。ヤロブアムの罪、例えばヤロブアムが即位した90年後にクーデターを起こして王になった人にエフーという人がいます。皆さんのにお配りしました王様のリストの中でね、出てきます。エフーという人です。このエフーという人について第二列王記10章の29節ではこのように書かれています。これもアウトラインの方に書かせていただきました。第二列王記10章の29節、ただしエフーはイスラエルに罪を犯させたネバデの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の子牛に仕えることをやめようとはしなかった。90年先もね、ヤロブアムの罪という名前で、この偶像礼拝の罪が語られているわけです。なかなか不名誉な名前の使われ方をしますね。ヤロブアムが北王国の王様になるよと、10の部族をまとめて北王国の王様になるよということを予言したのは、予言者アヒアでした。彼は ヤロブアムが王様になるということを予言したときに約束も語っています。これが11章の38節に書いてあるんです。これもアウトラインの方に書かれておりますのでご覧ください。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令を守って私の目にかなうことを行うなら、私はあなたと共にいて、私がダビデのために建てたように確かな家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与える。ダビデがしたようにあなたが神様に忠実に歩むならば、ダビデ王家がずっと続くよというふうに約束されたように、ヤロブアムの家、ヤロブアムの家系もずっと続きますよと、イスラエルをずっと治めることになりますよと約束をされたんです。でも逆に言うと、もしダビデのように神様に忠実に従わなかったらそうじゃないっていうことですよね。ソロモンのように神様に反逆するならば、ヤロブアムの王朝や北王国も神様の裁きを招くことになりますよという警告がこの約束の裏にはあるわけです。その通りになりました。ヤロブアムは神様の律法を無視しました。神様に従わない道を選んだわけです。その結果、まず王子であるアビアという子供が病気にかかって死んでしまいます。14章に書いてあります。さらに第二歴代史の13章、第二歴代史の方の13章には、南王国とヤロブアムが戦争したってことが書いてあるんですが、ボロ負けします。その結果国が疲弊することになるわけですね。そして最後は彼自身、おそらく病気で死んでしまいます。神様が彼を撃たれたので彼は死んだと書いてあるんです。これはおそらく病気にかかって死んでしまったということを表しているのでしょう。さらにヤロブアムの後を継いだのがナダブという人です。このナダブは2年後にバーシャという人のクーデターにあって殺されてしまいます。つまりヤロブアム王朝はわずか2代でついえてしまうんです。これまで通りなんだか悲しい結末になってしまいました。しかしいつも申し上げておりますが、神様は私たちを愛していらっしゃって、祝福を与えたいと願っておられることを私たちは忘れてはなりません。このような悲しい結末の話が聖書に書かれているのは私たちの祝福のためです。というわけで、ここから私たちへの祝福のメッセージを読み取っていきましょう。神様が私たちの祝福のために、私たちに学んでほしい態度、それは何かというと、一言で言うと、神様の御心にかなう生き方をしましょうということです。神様の生き方にかなう生き方をしましょう。細かく3つ申し上げたいと思います。1つ目は、聖書の神様に聞きましょうと、耳を傾けましょうということです。ヤロブアムは非常に有能な人物でした。それだけに自分の知恵にだけ頼ってしまって、神様に尋ねたり神様に従ったりすることを忘れてしまったわけです。確かに北王国の人たちが礼拝のために南王国のエルサレムに詣でる、そうすると彼らの心が南王国に奪われてしまうんじゃないか、これは最もな心配です。でもそれについて彼は自分だけで、もちろん側近にも相談していますけれども、神様抜きで対応策を考え出したわけです。神様がこの問題についてどのようにお考えかっていうことを彼は聞かなかったわけですね。聞く方法はいくらもありました。例えば北王国に属するシロという町があるんですが、このシロに 預言者アヒアは住んでたんです。かつてヤロブアム王にあなたは北王国の王様になりますよって預言した預言者アヒアは北王国の預言者なんです。ですから聞きに行こうと思えば聞きに行くことができます。実際後に王子アビアが重い病気にかかった時にヤロブアムはこのアヒアのもとに王妃を密かに使わしています。ですからエルサレム神殿での祭りに関してもその悩みについても預言者アヒアを通して神様に尋ねるということができたはずなんです。でも彼はそれをしませんでした。神様は多くのことは私たちが自分の知恵を尽くして考えて実行するそういう自由を与えてくださっています。今日私が着てきたこの一連の服装というのは神様にねいちいち幻を見せられて選んだわけではありません。神様はそういったことは基本的にあなたの好きなように選びなさいと言ってくださるわけです。しかし同時に私たちは頭のどこかでいつも神様はこの問題についてどうお考えだろうかということを考えていきたいと思うのです。聖書を読み、また神様あなたはどうお考えですかと祈りながら、神様が御心を示された時にはすぐに従うことができるように心をいつも開いていたいと思うのです。そして神様の御心をいつも教えていただき、様々な決断の参考にしていきましょう。というわけで、神様の御心に従う一つ目は、神様に聞こうということです。二つ目、今回の箇所から学ぶ祝福への道、二つ目は、聖書の神様を値引かないようにしましょう。聖書の神様の尊厳、聖書の神様の力、聖書の神様の愛の大きさなど、聖書の神様の実態よりも神様を小さく見積もらないということです。裁きを招くことになったヤロブアムの罪は偶像礼拝の罪です。聖書は偶像礼拝は罪であるとして一貫して禁止しています。なぜ偶像礼拝が禁止されているんでしょうか。異教の神々を礼拝する、そのために偶像を作るっていうのはこれはまあ論外でしょう。でもモーセの時代もヤロブアムの時代も金の子牛は聖書の神様ヤーウェを礼拝するために作られたものなんです。この金の子牛があなた方をねエジプトから連れ出した神ヤーウェである、アロンもヤロブアムも言ってるわけですよね。別に他の神々、バールとかねアシュタロテとかそういった神々だよとは言ってないわけですよ。なのになんでそれがいけないのかということです。それは無限である神様を有限である木や石や金属で表現できるはずがないからです。例えば慈愛に満ちた表情の神様の像を作ったとします。でもそれでは正義の神様、罪を裁かれる厳しさを持ってらっしゃる神様を表現することができません。じゃあ逆に罪を裁く険しい表情の神様の像を刻んだとします。するとそれは罪を許す恵みに満ちた神様の愛を表現することができません。一箇所にとどまる像を刻むことによってあらゆる場所に神様が存在される、これを偏在というんですが、その偏在の神様のご性質を表すことができなくなります。また他の宗教でも彼らが信じる神々を偶像で表していますね。聖書の神様が偶像に刻まれると他の神々と同じレベルになってしまいます。このように偶像というのは分かりやすいんですけれども、その反面神様の様々なご性質を制限することになってしまうのです。それは全知全能である神様に対する大変な失礼、これが 偶像礼拝が禁止されている理由の一つです。そればかりではありません。神様のご性質が制限されると結果的に私たちの人生も様々な制限を受けることになります。例えば神様の正義の部分だけが強調されることになると、そして神様の恵み愛の部分があまり強調されていないような像を作り、これが聖書の神様だって思い込むようになると、私たちは神様に対する恐ればかりを膨らませて、いつも神様の裁きを恐れてビクビクしながら生きることになりかねません。また神様の愛の部分だけが強調されて、神様が罪を憎まれるという正義の部分が根引かれてしまうと、私たちはどうせ許されるんだからと自分勝手な生き方をすることになりかねません。各人が自分勝手に生きれば自由でいいじゃないかと思いますが、実際にはみんな不幸になります。それぞれが自分勝手に生き始めると、実は人間は不自由になるんです。無政府状態に陥った国や地域がどんなひどい状況かっていうことを見れば、それは明らかですね。また神様の力や知恵が制限されてしまうと、私たちは何が起こっても大丈夫という平安を揺り動かされることになります。大丈夫かな、神様ね助けてくれるって言うんですけど、大したことできないんだからなと不安になってしまうかもしれませんね。私たちが平安でいられるのは、どんな状況の中にあっても平安でいられるのは、神様が全知全能、何でも知っていて何でも行うことができる方であり、その方がこの私を命がけで愛してくださっているっていうことを信じることができるからなんです。もしそれを信じられないとしたら、私たちの心から平安が奪われることになります。ですからたとえ異教礼拝でなくても、聖書は偶像を作って拝むことを禁止しているわけです。たとえ物理的に像を作って拝んだり、お守りなどを身につけたりしなかったとしても、占いや運勢を気にしたり、パワースポット巡りをしたり、風水にのっとって模様替えをしたりするなら、それもやっぱり偶像礼拝ですね。また頭の中で私たちが聖書が教える神様とは違う神様イメージを抱くとしたら、それも偶像礼拝と同じです。私たちは聖書が教える神様のイメージを 100% 間違いなく自分の頭の中に収めることはできません。でもそれでも私たちはいつも自分の頭の中の神様イメージを聖書の方に合わせて修正し続けていく必要があるのです。以前、もうだいぶ昔になりますが、高校生の不登校の女の子のカウンセリングをいたしました。本人の許可を取ってますので、お話をしたいと思います。この子は牧師の娘でした。ですから小さい時から聖書の神様について聞いていたはずなんです。でもいつの間にか彼女の頭の中には罪を裁く怖い神様のイメージが染みついてしまっていたのです。友達の言動に対して私たちは批判的な気持ちになることがありますね。彼女もそうです。でもそんな時、彼女はいつも自分を責めてしまうんです。そんな思いを持ってしまった自分はダメだ、不純な人間である、不完全な人間であるという思いが湧き上がってくるんです。そしていつか神様からその汚い心を理由として罰を受けるだろうと、そのように恐れていたわけです。ですから友達と一緒にいるとダメな自分がいつも思い知らされることになる。なのでついには学校に行けなくなってしまったわけです。話し合う中でこの子は聖書が教えている神様を 信じ直すことに同意しました。罪を許してくださった神様、そのために御子イエス様を犠牲になるほどに私たちを愛してくださった神様、そして聖霊なる神様が心の内に住んでくださって、自分の力ではどうすることもできないこの罪の性質を作り変えて清め、イエス様のように日々作り変えてくださる、そのような働きをしてくださる神様、そういう神様を改めて信じ直すことにしたのです。自分は今まで神様を間違ったイメージで信じていました。悔い改めて聖書が教える神様を私は信じます。そのような祈りをなさいました。そういったことを繰り返す中で、一回限りのカウンセリングでしたけれども、そのような悔い改めの祈り、信じ直す祈りを日々彼女は繰り返していったんです。その結果平安を取り戻して学校に間もなく復帰します。そればかりでなくて、その後新学校に入って、命がけで私たちを愛してくださった聖書の神様イエス様を人々に伝えるために伝道の道に入られたと聞きました。というわけで二つ目は、聖書の神様を値引いちゃいけませんよ。これが祝福への道二つ目のポイントです。そして三つ目は、他の人の失敗に学びましょう。失敗に学びましょうということです。ヤロブアムはソロモンの家来でした。ですから、ソロモンの政治のやり方を身近で観察することができる立場だったわけです。ソロモンによって国が非常に繁栄したのはなぜか。それはソロモンが神様に知恵を求めたからですね。若い頃のソロモンは謙遜でした。とてもとても自分のようなものが神の民であるイスラエルを正しく治めることなどできません。だから民を正しく導くことができるための知恵を与えてください。謙遜にソロモンは神様に願いました。その結果、イスラエルが繁栄することになったわけです。ところがソロモンが神様に頼るのをやめて、偶像礼拝に走ったために、イスラエルは神様の祝福を失い分裂することになる。預言者アビアからヤロブアムはそのことを聞かされているわけです。ですからヤロブアムはソロモンと同じ轍を踏むのを避けられたはずです。しかし彼はソロモンと同じ過ちを犯してしまいます。国を治めるのに聖書の神様に従う代わりに自分の能力や知恵に頼りました。そして偶像に頼る道を選んでしまいました。ヤロブアムはソロモンの失敗から何も学ぶことができなかったわけです。大学時代の歴史学の教授が教えてくださいました。歴史の勉強ってのは年号と出来事を記憶することじゃない。そうじゃなくて、私たちが過去の歴史を振り返るのは、歴史に学んで、過去に学んで、今をどう生きるかを判断できるようになるためだ。そのために私たちは歴史を振り返るんだ。教えてくださいました。失敗は私たちに多くのことを学ばせてください、くれます。他人の失敗もそうですが、自分自身の失敗もそうですね。自分が失敗したとき、ただ残念だったなで終わらせてこなかったでしょうか。他の人が失敗したとき、ただ批判的な気持ちを持ってそれで終わってはいなかったでしょうか。そこから何か意味あることを学ぶこと、それを神様は私たちに期待していらっしゃいます。そしてそれは私たちがこの先祝福された人生を送るためです。使徒パウロは、ごめんなさい、ペテロはイエス様のことを三度知らないと言ってしまう、そういう罪を犯しました。これは彼の失敗です。またパウロは 教会を迫害して多くのクリスチャンを死に至らしめました。神の敵として彼は歩んでいたのです。しかしペテロもパウロもその痛い失敗の記憶を生かして、神様の恵み、イエス様の十字架と復活による一方的な罪の許し、聖霊様のお助けによる清めのメッセージを伝える大伝道者に変えられました。失敗をただ失敗として終わらせたのではなくて、彼らは多くの宝をそこから学び取ることができたからです。私たちも失敗します。他の人も失敗します。聖書の中にもたくさんの失敗の記録が載っています。私たちはそれらを生かして、神様が祝福される人生とは一体どういうものなのかということをいつも学び実践していきたいと思います。ヤロブアムの失敗を他人事にするのではなくて、彼の失敗から学んで神様に従う生き方を選び続けていきましょう。お祈りします。天の神様、ヤロブアムはその知性の初めから道を外れてしまいました。後々までヤロブアムの罪と言われるほどに、彼の犯してしまったその間違いは大きな悪影響を国に及ぼすことになります。しかしそれでも神様の祝福はヤロブアムに注がれていたこと、神様に忠実に従うならばどんなにか大きな祝福を刈り取ることができるであろうか、そのような約束が与えられていたこともまた学びました。私たちにも神様からの大きな約束が与えられています。もちろん私たちが罪を犯したからといって救いが取り消されてしまい地獄に落とされるということは決してありませんが、それでもあなたが私たちのために用意してくださっている様々な祝福を私たちが取りこぼすことがないように、ヤロブアムの失敗に学んで、あなたに聞き、またあなたに従ってまいりたいと思います。どうかいつもあなたが何をお考えであるのか私たちが学ぶことができるよう、私たちの心を開き続けてくださいますように。知恵を与え、また実行する力を与えてくださいますように。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。それではお祈りをいたしましょう。